大ちゃんの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのはお墓の全城山の南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りします。さて大ちゃん、
はい、
今回はどのようなテーマのお話でしょうか。
そうですね、主にね、はい、家族とかそういったことをお話したいなとは思うんですけれども、
はい、
年明けて2月、
はいはい、もう2月、
はい、昨日はですね、
はいはい、
節分、
はい、はい、鬼は朝と
福は内、
はい、
ということでどうでしたか、
はい、お豆ね、年の数ほどって言ったんです。多分私 ね、すごいいっぱい食べちゃったと思います。
そうですね、まあ、そういったことでね、毎年こんなお話をしてるんですけど、
はい、
節分の日は、まあ、僕もできるだけ家にいるようにしてまして、
はい、
まあ、前も言いましたかね、私、後役でして、実は、
はい、
はい、まだ役がね、はい、取っ張られてないなっていう、そういうような、まあ、まあ、年齢にいるわけなんですけど、ね、この節分の豆まき、
はい、
どういった意味があるかっていうお話をね、
はい、
前にもちょっとしたかもしれませんが、ね、豆をまくということで、鬼は外、
外、
福は内ということで、
はい、
豆を投げるのは、外に向かって鬼がいる方に投げますよね、
はい、
でこの豆という漢字をです、あ、文字を、言葉をね、
はい、
文字に表すと、
はい、
まの目という意味がありまして、
間の目、はい、
はい、この豆をですね、
はい、
ぶつける、要は間を覗くという意味合いがあるということなんですよね、
はい、
はい、まあ、ちょっとした、節分のねお話なんですけど、この豆をね、
はい、
ぶつけて、間を覗くという鬼に対して、
はい、
っていうお話からね、逆に家の中には福が来るという、そういうようなお話だ、自分のね、間の目を取って、
はい
はい、鬼に持って行ってもらって、
はい、
はい、家の中は服だけが残ると。
なるほど、まあ、
そういうようなお話ですよね。
そうですね、
はい、
まあ、来年までしっかりと覚えておきたいと思います。
そうですね。
はい、そして、まあ、家族としてはそういった行事も ね、
そうですね、
ありますけれどもね。
いや、ね、最近はね、私が、鬼役から外れまして、
はい、
うちの長男が、
はい、
代わりにやってくれるという。
そうなんですね、はい、まあ、世代交代ですか。
いや、そうなんですけどね。鬼 の、 やり方が甘いとか言ったりね、ちょっと盛り上がってするんですけど、
はい、なるほど。いや、そうやってこうつながっていくっていうのが、まあ、家族の絆のようなものに感じますね。
はい、
さあ、そして大ちゃん、まあ、絆という言葉が出ましたが、
はいはい、
今回はどのようなテーマのお話をお伺いできますか。
そうですね、まあ、その家族のね、
はい、
絆ということなんですけど、
はい、
ひとえに家族と言いましても、
はい、
まあ、おうちおうちいろんな状態があると思うんです、
はい、
で例えばですね、まあ、家族というね、
はい、
漢字ありますよね、
はい、
この漢字の意味を辞書で引くとですね、
はい、
夫婦とその血縁関係にあるものを中心として構成される集団っていうような意味に書かれてるんですよ。
うん、
でね、まあ、ひとえに家族といってもね、
はい、
まあ、同居人のみこれを指して、いたりとかですね、血縁や婚姻関係にある人を限定したりとか、
はい、
まあ、する場合もありますし、
はい、
まあ、家族とね、親族をこう一緒にしたりとかいう考え方も部分もあるでしょうし、いえ、最近ではね、私どもペットのことも携わってますけども、
はい、
ペットなんかを加えてね、
うん、
ペットも家族という表現をするようなこともあります、
うん、
まあ、そういったね、ことでよく聞かれるじゃないですか、お宅何人家族ですか、
はい、
って、ね、何人家族ですかって聞かれてるときに、はい、こちら側はどういうふうに、まあ、思って言うかいう話なんですけど、
そうですね、
はい、まあ、自分と同居する人のいる人数、
うん、
これを回答する人が多分多いと思うんですね、
うん、
まあ、こういう、まあ、統計がちょっと出てるんですけど、
はい、
まあ、その中で、その中でですね、
はい、
一人暮らし世帯っていうことは、じゃあ家族がいないんですかっていうことにこうなってしまったりもするわけなんですね。
うん、なるほど、
はい、まあ、そんなこともあるんですけれども、うん、やっぱりですね、人生っていうのは長くこう年齢がありまして、
はい、
まあ、最近ではね、高齢化と言われてますんで、 すごくね長く生きていくわけなんですけれども、
はい、
まあ、その間でねその家族というその枠組みね、これはあのいろんな形で自分が子供の時から、ね、今度大人になって、今度自分がこの家族を構成するというか、いう形になっていきますよね、
はい、
ただ、今おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、お父さんお母さんとか先に亡くなっていくこう、家族の中でもですね、はい、そういったことがあります、
うん、
だからね意外とですけど前にもお話しましたが、はい、親子でねこう触れ合う時間っていうのは意外と短かったり、する世の中に今なってます。
そうですね、
はい、まあ、そんな中でね、まあ、何が言いたいかという話なんですけど、
はいはい、
まあ、私どものこのテーマね、
はい、
絆なんですけれども、
はい、
はい、この絆ね、この絆、家族の絆がなんか最近やっぱりちょっと弱くなってるんじゃないかなっていうふうに感じる場面って あるんですよね。で、まあ、統計上とかね、よくニュースなんかでも流れたりするんですけども、
はい、
決してね家族っていう関係っていうのがいいイメージではなくて、
はい、
良くないイメージっていうのをお持ちのね、はい、方もいらっしゃると思うんです。で、なんでこんなこと言うかといえば、まあ、私どもお墓の仕事をしておるんですけれども、はい、最近お葬儀も家族葬って言われたりする部分もありますし、
はい、
最近ね葬儀をしないで、火葬場で、
はい、
なんか簡単な儀式をして、
はい、
火葬をするということで、ことを終えるお家なんかもあるんですよね。で、まあその火葬とか亡くなったことに対しての考えっていうのは、はい、まあ、人それぞれだとは思うんですけれど、まあ、そういった、ね、ところからもね何かこうどういうんですかね、亡くなった方を敬ってはおると思うんですけれども、
はい、
うん、まあすごくここ数年で様変わりをしております。家のねそういう家族の中での葬儀から
はい、
人をねこう火葬をしてお骨に、まあ、するわけなんですけれど、
はい、
そういった行為についてもね、
ええ、
ちょっと昔とは違うといいますかね、はい、
という
のがありますね。あと最近でしたら病気に、ね、なって、はい、必ず子もこう治る病気治らない病気なんかいうお話あると思うんですけど、
はい、
延命処置を取りますか取りませんかっていうふうに最終的には聞かれたりします、
はい、
そういったところでね、まあ、延命処置取る取らないっていうのは、まあ、賛否両論あると思うんですけれど、
はい、
まあ、その中でね亡くなっていく方 の、まあ、そのとの触れ合える、まあ、触れ合えると言いますか最後の、ね、家族の見送るっていう場面に、はい、直面するわけなんですけど、
はい、
これがですね最近なかなか、はい、遠方にね子供さんがいらっしゃったりとか、
なるほど、
なかなかねドラマなんかではね、うん、こう慌てて帰ってるような雰囲気とか、
はい、
ね、間に合わなかった間に合ったみたいなお話あると思うんですけど、
はい、
まあ、なかなかね、かなり離れてると、うん、まあ、会えないケースとか結構あったりとか、
うん、
まあね、老後になりましたら介護のね話とかいろいろあるんですけれども、はい、最近一番多い問題がですね、孤立死っていうのがやっぱりこっち地方の方でもね出だしてまして、やっぱり一人とかね、
はい、
もう夫婦っていうところで、
うん、
まあ、様変わりしてきているっていうそういう、まあ、状況がありますね、まあ、そういったところでね、はい、まあ、何が言いたいのかなっていう話にはなるんですけど、まあ、ちょっと警鐘を鳴らすっていうわけではないんですけれど、
うん、
ね、やっぱり無縁社会って言われるような、まあ、寂しいね、まあ、地域とか国とか、
はい、
ならない方がいいなっていうのがちょっと一つありまして、
うん、
で、まあ、地域地域とかいろいろ言われるんですけど、
はい、
最初単位のねやっぱりさっきの、家族と言われるね、
うん、
この、仲がですねやっぱお互いをこう感じ合えるようなね関係であったらいいなっていうふうに思ってまして、
うん、
まあ、今ねさまざま来られるお客さんにもいろんなお話をお聞かせいただくんですけれど、本当は家族があっての自分だなって私らは思ってるんですけど、はい、まあ、そういったねできるできないあると思うんですけど、うん、心がけるっていうところがあっていただけたらね、
そうですね、
すごく、うん、地域とか国も当然良くなるでしょうし、
うん、
まずもってね自分のお家が明るくなるんじゃないかなというふうに思いますのでね、
そうですね、
はい、よろしくお願いしたいなというふうに思っています。
はい、
まあ、そういったところからなんですけれど、
はい、
はい、まあ、私どもお墓の仕事をしております。
はい、
でね、やっぱりお墓のね、世代別にお墓に対しての考えって皆さんいろいろあるんですけれども、やっぱ最近ね来られるその50代っていう方々は50代の方々結構来られるんですけど、
はい、
やっぱりね、先代の方々からいろいろとこう教えられたりとか、今ねお墓に対してお墓をこう訪ねて回る有名人のねお墓なんか、
あ、はい、
そういう趣味の方とかいらっしゃって、うん、墓参らなんていうね 言葉で言われたりとかしてる、あのまあね、あのこう散歩とかそういったことをね好きなんでしょうね、うん、皆さんね、うん、はい、まあ、そういった中で我々私も40代になるんですけど、
はい、
40代はね意外とあのこう先のことを、はい、段取りしておきたいというか、はい、で、まあ、相続とか承継のことをね、
はい、
いろいろ考えたりしている年代だというふうに思われてます、はい、まあ、そういったところでね、
はい、
まあ、就活なんかね言われてるのはあの前もって段取りをして、老後をよりよくね過ごしていこうという考え方ですんで、意外とですけど40代とかから始めてらっしゃる方、うん、多いです。
そうですね、はい、まあ、それこそあの絆ということで家族に広げて、そしてそこからあの周りの社会に広がって、そしてつながっている、そういうふうに過ごしていけたらいいですね。
はい、
はい、というわけでここからは大ちゃんの豆知識のコーナーに参ります。今回はどのような豆知識でしょうか。
はい、まあ、先ほどもねちょっとね、世代別の、お墓に関してのね、
はい、
お話ししようかなと思ってて、そこからなんですけど、
はい、
まあ、お墓参りっていうことに対してね、
はい、や
っ
ぱ
年代別にいろいろと考え方があるのかなっていうふうに思ってまして、
うん、
まあ、特に私ども、その、まあ、僕らはちっちゃい時からねお墓があったんで、まあ、家々によって違うと思うんですけれど、
はい、
はい、まあ、ね、なければあの本家さんのねお墓なんかおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃるということでお参りされたりすると思うんですけれども、
うん、
はい、まあ、何せですね自分のご先祖様、
はい、
いや、あの個人の亡くなった方のね眠ってる場所ということになりますのでね、
はい、
で自分のねあのルーツといいますか、
うん、
DNA のまあ原点になるということで、まあ、そういうね先祖への感謝の気持ちっていうことで、まあ、お参りをしていくということになりますので、まあ、できればね自分の姿を子供さんとかお孫さんに見せてあげてほしいなと、でそういったことが、まあ、世代をねこう離れても、まあ、つながって、お墓のことを考えていただけることになるのかなということと、まあ、先ほどのね家族の絆の原点になるところだというふうに思っておりますので、ぜひともお墓参り、はい、まあ、ね、今度は3月のお彼岸が一番多いかとは思いますが、まずもってね亡くなった方の命日、まあ、できたらね手を合わせてください、
うん、そうですね、
はい、
大ちゃんの絆通信、本日はこのあたりでお別れです。次回は2月18日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。